こんにちは、吉田です。
こんにちは、二平です。
こんにちは、広岡です。
本日も白金工業 FM 張り切って収録していきましょう。
はい、よろしくお願いします。
今日は皆さんまた在宅ですね。
はい、
そうですね、
実家です。
はい、そしたら今日は二平さんが初めて何かを喋ってくれるらしいんで、はいはい、楽しみですね。
このために用意してきた。
やったぜ。
そうですね、ブログまで書いたんで。
完全に理解してると噂の。
あ、はい。そう、完全に強化学習理解してるんで。はい。
お、言ったな。
いや、怖い怖い。で、今画面共有してるやつですね。で、じゃあ話しますね、早速。OpenAI っていう、なんて言うんですかね。なんかすごい研究団体がありまして、そこが出してきた、うん、去年の9月ですね。9月に出した強化学習でかくれんぼするっていう論文ですね。で、多分絵がそれなりに可愛くてバズった。で、うん、で、今回面白いんで持ってきました。うん
うん、これ可愛いのと怖いののギリギリ境目って感じですね、個人的には。
最終的に怖いんですけどね。そうです。
あ、確かに。最終的に怖い。
最終的に怖いんですよ。
うんうん、さあ、これがどう怖いのかという話をじゃあ。
そうですね。それ最後に話そうかなと思ってるんですけど、OpenAI は大体怖い感じで終わらせてくるんで。
うん、
で、論文のテクニック自体はすごいシンプルで面白かったので、まあ紹介しようかなと思います。で、もう早速始めちゃうんですけど、このブログ、この論文の何が、なんていうんですかね、コントリビューションポイントかっていうと、今までのその強化学習の汎用 AI って、囲碁とか、そういう、なんていうんですかね、ゲーム的なやつで、あんまりなんか人間の動作的なことはやってなかったんですね。ヒューマノイド走らせるとか、うん、それぐらいしかやってなくて、
うん、
で、そういう人間的な物理モデルにおいて強化学習をやってみたら、戦略が相互に進化してったっていうのがポイントで、どういうことかというと、例えば隠れる側がこれを学んだから、次は見つける側がこれを学ぼうみたいに、なんていうんですかね、AI のエージェント同士が相互に作戦を進化させていくっていうのが分かったっていうのが大きな事例です。で、あともう一点が、じゃあ汎用的な AI って何で評価するんだっけってことで、かくれんぼであらかじめ学習させた AI を使ってあげて、物を数えることができるかとか、物体を運ぶことができるかみたいなことをやって、強化学習として、なんていうんですかね、かくれんぼに特化してないよっていうのを証明する評価指標を作ったっていう、その2点がこの論文の新しいところになります。
かくれんぼ強化学習 AI。
はいはい。を使ってのは、なんか他のタスクにも実は汎用的に使えるかもっていうような評価指標を作ってあげたみたいな。
うん。
いうのが、
これ
コントリビューションです、この論文の。
これはもう、鬼側の人と逃げる側の人が、両方とも強化学習で動いてるエージェントなんですね。
そうです。はい。セルフプレイって言って、なんか AI 同士を戦わしてるみたいなイメージですね。
もう人間は全く介在しない。
全く介在してないです。全く介在してないです。
基本的になんか画像はすごいキャッチーですけど、動いてるモデルはなんか画像を入れて、で、なんか左に動くなり右に動くなりっていう、まあ、ニューラルネットだったりするっていう感じですかね。
そうですね。で、それちょっとじゃあ早速もうなんかその話題だけど、本編に入っちゃいますね。
はいはいはい。
じゃあ、かくれんぼってどういう設定だったって話なんですけど、環境設定がムジョコっていう物理エンジンがありまして、それで実装してます。で、ゲームの設定として、見つける側が1人から3人、隠れる側が1人から3人と、あとなんか、物体をそこら辺中にランダムに置いてるんですよ。壁とか箱とか、ジャンプ台とか。で、3から9個のなんか動かせる箱。で、最低3個は細長い壁です。で、あと2個の可動スロープ、これジャンプ台ですね。と、あと、なんかランダムに動かせ、ランダムに生成された動かせない壁と箱があるみたいな。なやつで、で、じゃあ実際に AI からは何が見えてるか、何が観測できるかというと、他の物体、見えてるものに対しての位置と速さと大きさが観測できると、AI から見たら。
位置と速さと大きさ、
はい。
速さっていうのは何ですか？
速さは物体がどれぐらいで動いてるかみたいな。
あ、物体が動いてる。はいはいはい。はい、
で、AI 君はこれを、視界135度で見えてます。
うん、人間の視界みたいな？
はい、そうです。で、自分から135度より外側にあるものは、もう情報ゼロっていうことです。
ほうほうほう。
っていうものがまず AI に見えてます。
うんうんうん、
で、 AI が実際にできる行動ってのは3つあって、自分自身が動くっていうことと、で、どの方向に、まあこれ物理エンジンなんでトルクって言うんですけど、なんか、ロボットアームの軸みたいな感じで、どの方向にどういう風に動くかってやつと、あと物体を掴んだり離したりするっていう2択と、あと動かせる物体を固定することができるんですよ。で、固定したら、その固定された物体は最終、一回固定されたらもうその人にしか解除できなくて、他の人には解除できないよっていうゲームです。っていうのがまずかくれんぼの設定ですね。なんか特段違和感ないですよね。
フィールド自体は、
はい、
はい、あ、じゃあいいですか、
はい、
フィールド自体は、
はい、
あの四角い箱庭みたいな感じですね。
ですね。これは18メートル四方です。
うんうん。その18メートル四方っていうのは、
はい、
エージェントからは、
はい、
その境界みたいなのがもちろん明示的に分かってる。
分かってないです。
ああ、あれ？それはじゃあ、フィールドの18メートルの箱庭の外にも、なんか、バカな時は行っちゃおうとする
んですか？行きます。ただ、この後報酬の話するんですけど、逃げ出したらマイナス10点です。
あ、なるほど、なるほど。行、はい、けるけど、
はい、
そんな超えてはいけないか、物理的に超えられない壁みたいなことではない。
ない。ただ、なんか超えたら急に罰が与えられるみたいな、え、何マイナス10点突然じゃんってなって、あ、外に出ない方がいいんだなってのを学習していくみたいな。
うん、
ああ、面白い。なるほど。わかりました。
で、報酬の話続けますと、じゃあ、何やったらいいのかって話なんですけど、隠れる側は、隠れる側のエージェントが全員見つける側の視点に入ってなければプラス1点。一人でも逃げ切れてればプラス1点。
うん、
で、まあ、逆もしかりなんですけど、それが、1ステップつって、1フレームみたいなイメージですね。ごとに与えられるみたいな。
うんうんうん、
なので、まあ、とにかく隠れる側は、130度の視界の中に入らないようにしろと。
お、捕まるっていうのはどうなんですか？
あ、捕まるはないです。もう見えてるか見えてないかだけです。
ああ、そうなんですね。
はい、
じゃあ、鬼ごっこってどういうルールでしたっけ？
かくれんぼです。
あ、かくれんぼか。あ、かくれんぼだ。鬼ごっこじゃないや。かくれんぼだ。
ハイドアンドシークです、これ。
うんうん。だから、本当にタッチしなくても、
はい、
見えたらまあ、原点。
はい、そうです。
ってことですね。
はい、
うんうん、あ、すいません、わかりました。
っていうゲームの設定です。で、1ゲーム240フレームみたいな、ステップって言うんですけど、本当は。240ステップあって、最初の 40%、96ステップは、隠れる側が準備していいんですよ。なんか、ごにょごにょしていいんですよ。物運んだりなんなりして。
もういいかいっていう
やつですね。あ、そう、そう、そうですね。もういいかいをやってる間は、相手にバレてても得点はゼロみたいな。
鬼側はその時は本当に何も行動できない。
固まってます。
ああ、OK です。情報ゼロの状態なんですね。
です、です、です。で、うんうんうん、その状態でゲームスタートっつって、で、
うん、
さっきの、その、どういうふうに動くかとか、物を掴むかとか、物を固定するかの、その、それだけを、頑張って学習していくみたいなイメージですね。
ああ、面白い。うん。
単純ですよね、結構。
うんうん。本当の、かくれんぼですよね。
はい、
だから、マジの、
ね
はい。箱庭限定の、かくれんぼ。
はい、
箱庭の中には、その壁とか、
はい、
部屋っぽい区間とか、はい、まあ、微妙に障害物みたいなのがあって、うん、ってことですね。
です、です、うん。で、それらをうまく使おうぜって話です。
うん、はいはいはい。
で、アルゴリズムは結構実はシンプルでして、なんか PPO って有名なアルゴリズムがあるんですけど、まあそれを使ってますって話で、ミソとなるのは各物体とかを、うん、エンベディングベクトルで表してあげてるんですよ。
うん。
はいはいはい。
で、そのエンベディングベクトルを全部コンキャットしてあげて、見えてる奴らに対してはそのエンベディングベクトルを使って、見えてないものに対してはマスキングするっていう。まあ人間と一緒ですよね。見えてないものの情報はゼロっていう風にするだけです。
うん、なるほど。
っていうニューラルネットワークを通してあげて、どの行動をしますかみたいのを確率で出してるだけです。
うん。うん。
まあ、ここはそんなにめちゃくちゃトリッキーってわけではないですよね。は
い、すごいシンプルです。なんだったら論文のアブストに、ネットワークの話一行も出てないので、
うんうんうん、
すごいシンプルなネットワークです。
うんうん、
ただ一つ気になったのはしれっとトランスフォーマー使ってて、あ、ここにもセルフアテンション出てくるねっていう感じで、あ、時代だなと思いました。
そうですね。まあ、系列をうまくネットワークに考慮してもらいたいってなると、はい、割とスタンダードになりつつあるかなって思いますね。
うん、ですね。なんかアテンションっていうと多分多くの人はバートとかを想像すると思うんですけども、なんかテーブルデータにも来てるし、強化学習も来てるし、時系列データ結構来てるよっていう時代になってるってのが、まあここでも確認されたなっていう話です。
トランスフォーマーっていうのは、じゃあめっちゃ簡単に言うと時系列情報も加味できますよっていう話で合ってます？
ですね。LSTM とかって一回なんか覚えさせなくちゃいけないみたいなメモリ食うじゃないですか、隠れ情報量によくので、はいはい、あれをなんかいい感じに省いてあげたやつみたいな、
はいはい、メモリ食わない時系列情報を加味する方法？
まあざっくり言うと、
まあ、もともと、
はい、
トランスフォーマーって自然言語処理で、まあ、論文出てヒットしてるんですけど、うんうん、で、まあ、自然言語処理の文章も、まあ、ある種系列なわけですよね。なんか、これまで10単語出てきて、で、次の単語は何でしょうみたいな、うんまあ、そういう枠組みをもうちょっと一歩下がってみると、まあ、系列データにもある程度適性があるのかなっていう認識ですかね。
うんうん
アテンションに関しては本当、何でしたっけ ?All you need is attention でしたっけ ?Attention is
all you need. あ、そうですね。
Attention is all you need. あの論文に、が、まあ、初なんで、あれだけで、あれの話をしだすとまた1時間ぐらい経つので、ちょっと今回は省略して
ね。そうですね。はいはい。
なんとなく、
はい。
ざっくりわかりました。
なんか流行ってる手法なんだなぐらいのやつで、で、
うん、
で、それに突っ込む前に、見えてるものに対しては、エンベディングベクトルを入れてあげて、見えてないものに対しては、全部ゼロにしたベクトルを入れてあげるみたいな。もうすごいシンプルなニューラルネットワークです。
うん
うんうん、で、じゃあ、これでかくれんぼを実際にこう学習させてみましょうと。
うんうん、
で、やってみたら、これすごい面白いのが、そのお互いのエージェントが道具を使ったりしたりして、勝手に創発的に学習を行いますと。
うん、
で、じゃあ、どういうふうに学習進んでたかって、6ステップあるんですよ、
うん。
で、これはちょっと、聞いてる方は後で論文とか自分のブログ見てほしいんですけど、まず、ファーストステップが、赤い側、見つける側ですね。は、なんか、隠れてる人を見つければ、うちら点もらえるぞって分かって、隠れる人たちをひたすら追っかけるようになるんですよ、ステップ1で。
うん、
で、ステップ2が、隠れる側は、じゃあ見つかると、俺ら点もらえないってなって、じゃあどうしようってなったら、壁などを使って、なんていうんですかね、自分の周りに壁張ってシェルター作るんですよ。
うんうん、
そうすると見えないよね、みたいな。
うん。
ちょっと聞いてる方には申し訳ないんですけど、図で言うとこんな感じですね。
うん。まあ本当に障害物を自分の周りにまとわせて、
はい。
その130度、
はい、
との視界内に、なんか遮るように隠れるってことですね。
あ、そうです、そうです、そうです。
うんうん。隠れんぼですよね、はい、本当に。
はい。で、これが第2段階で、第3段階で、じゃあ困った隠れる、見つける側はどうしたかって、あれ、ジャンプ台使えば入れんじゃんっつって、
うん、
斜めのこのジャンプ台使ってピョンって飛び始めるんですよ。
おうおうおう。うん、やばい、怖い。怖くなってきた。
で、じゃあ次は何起こるかって、隠れる側は、じゃあスロープをシェルターの中に隠しちゃえばいいじゃんっつって、あいつらに取られないようにするためにと。
すげえ、うん、賢い。賢いというか、すごいな、そんな学習もできるのか。
で、まだ続きありまして、やべえ、スロープ使って飛べないじゃんってなったんですけど、動かせる箱に乗って感性で飛べんじゃねって気がついて、
うん、
ボックスサーフィンって言って、箱サーフィンって言ってるんですけど、自分的に、
うん。
箱サーフィンして、なんかもう無理やりジャンプ台の代わりに、箱を使うってのを覚えるのが第5段階。
うんうんうん、
で、やっべ、箱サーフィン使われるじゃんってなって、隠れる側は今度はそのボックスサーフィンさせないためにその箱を固定するっていうのを覚えるんですよ。
うん、
もうこの箱は動かんぞっていう。
ああ、はい。
っていう感じで、なんか見つける側と隠れる側がお互いに戦略をどんどん進化させてって、勝手に進化させていくっていうのを学習したっていうのがこの論文の重要ポイントです。
質問が。
はい。
これなんかその聞いてたらちょっとうまくいきすぎてるなっていうのが一つあるのと、はい、もう一つは強化学習のその学習のステップに、
はい、
見つからなければ隠れるっていうのはまだわかるんですけど、
はい、
箱その台を隠すとか、
はい、
箱を隠すっていうのは相手の手を封印しようっていうことじゃないですか。
です。
なんか、そんなことまで学習できるんですか？その先のステップの相手の最大、はい、最大ポイントを邪魔するために、こいつが要因だってちゃんと学習をして、それを隠してるってことですよね。
でも相手にプラス1点入ると自分にマイナス1点なんで、相手のを防ぐってことは自分のを悪くしないようにするってことなんで、ゲームの設定が。
なるほど。相手の邪魔をしてるというよりは、自分のマイナスにならないようにしてるだけ
か。あ、そうです、そうです。
あ、そっかそっか。それ、 なるほど、わかりました。
で、その上で道具を使うって賢すぎないって話なんですけど、うん、それが論文で言ってることで、やべえよっつって、道具使って勝手になんかいろいろやり始めたよみたいなことが書いてありました。
これはすごい。
すごいですよね、これ。です
ごいし、うまくできすぎてる感じがある。
であとこれ面白いのが、チームプレイ学習するんですよ。なんかあいつが同じ、あの壁運んでる間、自分は他の壁運ぼうとか。
あー、なるほど。
なんか隠れる側が一人の時よりも二人三人の方が、なんか効率的にいろいろやってるみたいな図とか書いてあったりして。
うんうん、あ、そっか。それチームプレイっていうのも、なんかチーム内のポイントが最大になるようにっていうのがあるんですね。個人ではなくて。
はい。で、その個人から仲間の部分の、仲間が何をしてるかも見えるので、
うんうん、
それで察しながら学習してったっていう。
仲間の行動を知れるっていうのも、視界130度の制限があるんですか？
もちろんです。
あ、そうなんだ。じゃあ、自分の視界内にいない仲間の行動は加味できない。
加味できないです。
賢いな。
これ面白いですね。
これ、気になったんですけど、
はい。
なんか、例えば、こう、坂道、見つける側が坂道使えれば、こう、シェルターの上から見つけられるじゃんっていうのが、はいあると思うんですけど、はいはい、でそうなると、はい、隠れる側のポイントは下がっちゃうわけですよね。
そうですね、はい。
で、じゃあ隠れる側が対策するときに、なんか、なんで、最近、スロープの上、この、なんかスロープが、スロープのせいで最近負けてるなっていうのって、なんか、どうやってわかるんですかね。
これ、後でちょっと話すんですけど、あの、好奇心って概念があって、今回は実はそれ使ってなくて、あの、一般的には、なんか今まで出会ったことないアクションをわざとやることに、報酬を与えるって方法があるんですけど、今回の場合は、実は違って、もうエピソード数でご利用したっていう、ゲームの回数でご利用したって書いてあったんで、論文に。
はい。
なるほど。
もうご利用しです、答えとしては。
なるほど。まあ、この図1とか見てると、あれですよね。なんか、この坂道を固定して使えなくなった後から、このボックスサーフィンを見つけるまでは、やっぱ結構エピソード数かかってるんだなって思いますね。
そうです。で、論文のフューチャーワークに書いてあるんですけど、なのでなんか効率的に学習させる方法ってあるよね、みたいな話もされてますね。なので、なんか、本当は多分、キュリオシティとかうまく積み込んであげるとうまくいくと思うんですけど、今回は別にそれやらずに、もうエピソード数でご利用し、みたいな感じです。
なるほど、ありがとうございます。
一個質問して、質問というか、
はい、どうぞ。
あの、それ、好奇心ってめっちゃ面白いですね。
は
い、
未
知のアクションに、はい、余計にプラスポイントをつけるんですか、報酬を。
今回の話はちょっと別の、なんですけど、まあそういうのがあって、比較手法にも一応挙げられてまして、はいはい、普通だったらなんか知らないけど得点もらえたぞってなるじゃないですか。それ外部報酬って言うんですね。環境からエージェントがなんか報酬与えられたと。で、内部報酬って概念がありまして、それは例えば、やったことないアクションをやってみたらちょっといつもより多めに点与えるみたいな。
ああ、面白い。それわざとじゃあ、はい、保守的なエージェントっていうのも逆に作れるんですよね。
おそらくそうですね。あ、でもあんまやんないですね。なんか強化学習って結局探索空間広いので、
うん。
なんか見たことないことをやらせるのが良かったりするので、
うんうん。
で、結構キュリオシティはもう当たり前になりつつあって、カウントベースのキュリオシティとかなんかいろいろあるんですけど、うん、まあ一番単純なのがカウントベースで、やったことないとこに行ったらいつもより点高く開けるみたいな。
うんうん。うんうん、これちょっと本題からずれちゃうんですけど、
はいはい、
あの、普通の人間って、
はい、
そういう好奇心旺盛な新しいことにトライする人と保守的な人がいるじゃないですか。
は
い、それって、でもその人の人生経験の中で、はい、新しいことをトライした方が得だった人は、より、そういうニューな行動に積極的になって、
はい、
そうじゃなかった人は、新しい行動をできるだけ取らない方が自分にとっては過去の経験としてポジティブだったからやらないっていう感じですけど、
うんうん、
強化学習にその初めからランダムに好奇心的な行動をさせるとか保守的な行動をさせるではなくて、
はいはい、
ステップが経つにつれて昔 ニューな行動をした方が良い経験がたくさんあったから、
うん、
このエージェントはよりニューな行動を積極的にするとか、
うん、
好奇心、そういうニューな行動をさせたけど、マイナス点の方が多く得た経験があるから、うん、このエージェントはだんだん、ニューな行動をやめるっていう保守的なエージェントにするみたいに、うん、なんて言うんですかね、なんか経験というか、傾斜をかけるというか、そういうのも可能だったりするんですか？
絶対ありますね、そういう論文。今聞いてて思いましたけど。
ああ、へえ、面白いな。完全に。うん。
教科学習って自分なんで好きかってそういうとこなんですよ。結構人間の発想に近いんですよ。
うんうんうん、
キュリオシティだったり、あと、なんか、一定の確率で新しい行動をしてみるとか、
うん、
どの行動を取るかを確率的にやってみるとか、
うんうん、
結構人間の近いことやってて、なので教科学習って面白いんですよ。
面白いですね。人間って多分確率的にそういう行動をしてるっていうよりは、はい、過去の経験を踏まえてやるかやらないかをやってるから、
です。
なんかそういう情報っていうのも取り込めるのかなっていう。まあ、いつかできるんだろうな、当然。
多分もうやってると思いますね。おそらく。
うんうんうん、
で、さっき、広岡くんの質問にあった、エピソード数でご利用したのに対して、過去の経験をどういうふうに賢くサンプルしてくるかってのが、やっぱり、フューチャーワークとしてこの論文にも挙げられてます。
おー、なるほど。まさにその話ですね。
です。じゃあ、そういうことです。
うんうんうん。ありがとうございます。
はい。でここまでが、強化学習でなんかかくれんぼできたぞ、みたいな話です。
うん。
で、もう一つのお題が、じゃあ、かくれんぼ強化学習って汎用的な AI なんだっけって話を、汎用的な AI ってそもそもどうやって評価するのってのを考えましたっていうのが、うん、もう一個のお題です。で、これ何やったかって、かくれんぼであらかじめ学習されたネットワークを使って、新しいタスクをファインチューニングしたら、ゼロから学習するより賢くなるか賢くなんないかみたいな。
おう。
で、具体的にそのタスクとして、まず2カテゴリーありまして、認知記憶タスクと操作タスクっていう2カテゴリーの5タスクをやらしてます。で、1つずつタスクを説明すると、うん、1つ目がオブジェクトカウンティングつって、これ、聞いてる方は論文の図とか自分のブログの図見てほしいんですけど、AI が固定されてて、右と左にボックスが動いて、さて右に何個行ったでしょう、左に何個行ったでしょうっていうのを当てさせるゲーム。
うん。
と、あともう一つ、もう二つが、のうち一つが、ロック&リターンつって、6個のランダムの部屋の中からスタートして、なんか外の部屋に行って箱を固定して、同じ場所に戻ってきてねっていうタスク。
はい。
で、もう一つが、3つの部屋にランダムに配置された4つの箱を、なんか正しい順番でロックしてくださいみたいな。間違えるとブーってなりますみたいな。
はい。
タスク。この3つが、記憶系のタスクで、で、操作系のタスクが、うん、箱を正しい位置に置いてくださいってタスクと、あと、なんかシェルターを正しく作ってくださいっていうタスクです。で、これをかくれんぼで学習した AI を使って、ファインチューニングさせるのと、キュリオシティで学習させるのとゼロから学習させるのでどれが良かったでしょうってやったら、大体のタスクで、かくれんぼから、かくれんぼで学習させた AI を使うに越したことがないっていうのが分かったと。そうすると、かくれんぼで学習したものっていうのは、汎用的なものを学習してんじゃないっていう。ものの運び方とか、まあ、基本、移動の仕方とか記憶とかをきっとかくれんぼで学習できましたと。
なるほど。
ただ、一つ面白いのが、最初に言ったものを数える系のタスクだけは、精度下がったんですよ。
物を数えるっていうのは、かくれんぼに全然必要がない要素だからじゃないんですか？
です。その可能性があると。で、しかも面白いのが、なんかかくれんぼでさっき6段階の成長があるって言ったじゃないですか。なんか追っかけ始めたり、はいはいはい、なんか壁作ったりと。で初期の段階の頃当てられたのに、うんうん、突然当てられなくなったと、忘却の彼方に行ったと。かくれんぼを学習させると、物数えるの必要ねえじゃんってのに気がついて AI が。
なるほど。
だから本当に汎用なプレトレーニングかは、若干微妙みたいに。
微妙だけど、こういう風に評価する方法もあるよねっていうのを提案した。
うんうんうん、そうですね。
それテスト実態がそのカウンティングをするとか、
はいはいはい、
物を正しい位置に運ぶっていう、
はい、
テスト自体がそもそもそのテストで汎用性っていうのを評価してるって言えるんだっけみたいな 話ももちろん、
ね、もちろんあります。もちろんあります。ただ、こういうのって誰も提案したことなかったんで、
うんうん。
とりあえずこういう感じでいいんじゃねみたいな。
いやー、なんか示唆的ですね、すごい。
これ面白いですよね。
うん。
なんか物は数えられなくなるけど、物は運べる、みたいな。
うん。
で、ファインチューニングやっぱいいよねって言って、かくれんぼ AI ってきっとそういう人間の汎用的な行動の、なんていうんですかね、強化学習としてできる可能性を示したみたいな。
なるほど。
なんかあれですね。
面白いし、他タスクもちゃんとできっかなっていうのが、はい。
赤ちゃんがこう積み木して物の扱いを覚えていくみたいな感じに似てるなってちょっと思いましたね。はいはいはい、
そうですね。積み木積み上げれば階段もきっと登れるようになるだろうみたいなとか、うんうんうん、極論ですけど。
赤ちゃんって実際、はい、積み木積んで階段覚えて、
はい、
なんか覚えてなんか覚えてってやってたら、
はい、
今もう一回積み木積んでってやったらやり方忘れてるとかあるんですかね。
どうなんですかね。それもエピソード数でご利用せばいけんじゃないですかね。
エピソード数、なんかその、エピソード数っていうかあれですよね。1歳、2歳になるみたいな時間を経るってことですよね。
あーと、それよりも、
つまり、
積み木にトライアンドエラーしまくるみたいな。
ああ、うんうんうんうん。それ、今度、
はい、
あれですね、同僚の人で、育休を終えたばかりの方がおるので。
そうですね。ぜひ、ぜひお子さんを使って強化学習したいですからね、我々として。
そうそう、データサイエンティストから見た子供の、その、成長みたいなのはどうでしたかみたいな。
本当に強化学習ってさっきも言った通り、なんか着想が人間の、なんて言うんですかね、直感に基づいた手法とかでできてくるので、多分、強化学習の研究やってる人って赤ちゃん見るとすげえ面白いと思うんですよ。こいつ突然こんなことやって、お、キュリオシティじゃんとか、なんか、汎用的にやってんなとか、絶対思うので、なんか、将来子供もできたら楽しみですね、いろんな意味で、こういうの。
いや、あれですよ、強化学習の話じゃないんですけど、昔聞いた話で、言語学の研究者の人が、
はい、
自分の子供がどういう言語を順番に取得、はい、いつのタイミングでするかっていうのを、
はい、
まさに家中にカメラくっつけて、マイクくっつけて、赤ちゃんが発した音がだんだん単語になって、文になって、しかもその単語っていうのはどの順番で何を発したかっていうのを全部記録した研究みたいなのが確かあったはず。
だいぶ、ちょっと。だいぶ最高ですね。
絶対でも面白いですよね。まあ、N1 になるし、すごい環境要因みたいなのが圧倒的に多いから、普遍的なことがどこまで言えるかわかんないですけど、もう言語学の学者がその研究って言ったらあれかもしれないですけど、やったっていうのはもう相当多分死ぬまでネタにできるんだろうなっていう。
確かに。それは面白いですよね。
うん、ちょっと、もしリンク、見つけたら、ショーノートに貼っておきます。
ちょっと最後に、補足っちゃ補足なんですけど、バートって流行ってるじゃないですか。
はい、
はい。はい。
バートも、プリトレインさせるのとファインチューニングって違うタスクなんですよ。しかも、プリトレイン2種類のタスク解いてるんですよ。
へ、
はい、次の単語何来る予測と、
うん、
あと、何でしたっけ、文書のつながり予測でしたっけ。
ホールワードマスキングとかですかね。
あ、そうだそうだ、マスキングだそうだそうだ。で、それで AI を学習して他のところにファインチューニングさせるといいよね、みたいな感じで。もう NLP とか強化学習とか、なんていうんですかね、そういう人間の感覚系のやつはこうなってくんだろうな、みたいな、いずれ。
うん。
汎用化の前になんかちょこっといろんなタスクとかしてファインチューニングみたいな。
そのファインチューニングをどういうタスクでどういう順番でやったかみたいな、どんどん積み上げていった秘伝のタレ的な、
だと思います。
なんか、あるんだろうな、
で。そこに時系列が絡むと、やっぱトランスフォーマーが効いてくるみたいな。
のが、すごいな。
今の時代の流れかなと思いましたね。
そういう学習モデルの、こう、作り方、オリジナルなモデルの作り方みたいなのも、ファインチューニングのことを絡めたらできるんですね。
おそらく。
すごい世界だ。
すごいですよね。この論文、あんなに可愛い映像やっといて、中身結構意味深なことやってるんで。
確かに。
で、一番最後になんですけど、ちょっと後でショーノートに貼ってほしいんですけど、ムービー本当に見てほしくて、一番最後になんか、エージェントがいっぱい並んでる図が出てくるんですよ。なんか、意味深な。どう言えばいいんですかね。ちょっと待って。なんか、 お前らの世界はきっと上から見たらこんな感じなんだぞみたいな映像が流れて終わるんですよ。
おお、なるほど。
なんか、お前らもきっとこの箱庭があってなっつって、その隣にも大きい箱庭があってなみたいな、お前らはきっと操られてんだぞみたいな謎の映像が流れて終わるんですよ。この教科学者の論文。
すげえ、ブラックミラーみたいな終わり方
する。そうです、そうです、本当にそうなの。もうオープンAI すげえなみたいな、強化学習ちゃんとやって最終的に意味深なことやっておしまいかよみたいな。
我々の世界ももっと工事の存在による強化学習のこの箱庭ではみたいな。
あ、そうですよ、もう我々も操られてる可能性あるので。
我々はじゃあだいぶエージェントとして賢いところまで来たはずですね。
ですね、ですね。で、神様は見てるんできっとみたいな、
う
ん、
やばい。でもコロナウイルスっていう今こう
新しい、そう
ね、試験を課せられてやばいことになってるみたいな、
見たことない状態が来たみたいな。
やばいやばい。
で、この論文は全体としてはまあこんな感じですかね。
めちゃくちゃおもろいですね、これは。
ただ、あともう一個付け加えておくと、強化学習面白いじゃないですか。ビジネスに何も使えないので、本当に。まだ。めっちゃ難しいんですよ。これ、何に使えんのって話なんですよ。
うん。これなんか、パッて初め聞いたとき、やっぱ、核、見つける側と、それから逃げる側っていうのを聞いたら、なんか、人殺し AI みたいなのに簡単に転用できそう。ドローンにこれ搭載して、見つけたら銃で撃ってね、みたいな。
やばいっすね。でもそれあれっすよ、うん。途中で人死にまくりましたからね。あ、でもあれか、このオープン AI ってこの後にルービックキューブをロボットアームでやらせる論文出したんですけど、それって面白いのがシミュレーター上でめっちゃ試行錯誤させて実世界でもできましたみたいな。
あ、はいはいはい。
こと言ってるんですよ。で、多分今のドローンのやつも、うん、もしかしたらシミュレーター上でめっちゃやらして、もう超賢い AI だけ作って実世界にドンと落とすっていう。
うん、そうですよね。
できなくはないけど、強化学習って何に使うんだっけそもそもみたいな。
うん、シミュレーター環境で現実世界を模倣しきるっていうのが結局難しいだろうが、はいはい、さっきのファインチューニングの話とかを聞いてたら、はい、なんか汎用化の先に意外に環境はそれほどリアルじゃなくても、例えばなんか現実世界とマインクラフトぐらいの解像度がの違いがあっても、こう、強化学習モデルを汎用化した上では意外に解像度を無視してうまく動くとかありそう。
そうですね。その辺が研究されてるって段階なんですよ、きっと。
それは、ドメイン適用とか呼ばれる内容なので、うん、また次かその次くらいにお話ししたいですね。
マジか、楽しみにしとこう。
結局、そのシミュレーターと現実系の違いをどう吸収するかっていうところだと思うんですけど、
はいはいはい、
そこをニューラルネットワークの観測誤差に収められるんなら、はい、まあ、そのシミュレーターで学習したやつを現実系に突っ込んでみても、まあ、ある程度期待できるかなとは思いますね。
うん。いやー、もうすごい世界ですよね。10年前じゃ考えられない世界になってきましたね、本当に。
そうですね。
いや、強化学習は面白いですね。
いや、面白いですよ。ただ使えないんですよ、なかなか。
こう自分の生活とか、
はい、
こう子供赤ちゃんの行動とかを顧みる感じになりますもん ね、 ね。
ちょっと本当、うん、このラジオ聞いてる方 YouTube 見てほしいので、オープン AI が出した、
うん、うますぎて怖くなるもんね、途中から。
本当に怖いですね。本当にこんなの学習すんのかよみたいな、
うんうんうんうん、
でもこれ思ったんですけど、実験を作る段階で、この箱を置いてみようとか、坂っぽいのを置いてみようとか、置くわけじゃないですか。
はいはい、
なんか、どの辺まで見据えて、その実験設定作ったんだろうなって思いますね。
おお、なるほど。確かに。
で、一応この論文のアブストにも書いてあるんですけど、あ、ごめんなさい。じゃあ私話しますね。
あ、お願いします。
この論文のアブストとか、コントリビューションに書かれてるんですけど、そういう実験環境をちゃんと考えて実装して、オープンソースにしたよってのも一つのコントリビューションだっつってるので、それを考えてちゃんと公開したっていうのも多分この研究のすごいとこです。
確かにそうですね。
うん、
うん、まあ実際は論文に書いてない試行錯誤がボードにあって
ですね、
うん、なんか最終的にはこのオブジェクトを置いたらここまでできるっていう一番 こうかっこいいストーリーを載せたんだろうなとは思うけど、う
ん、でちゃんとそれを公開したっていうのもコントリビュートですね。
うん、
面白い。
じゃあ強化学習以上ですって。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ次のトピックに行きますか。
はい、はい、それでは広岡から今回お話しするのは、はい、フリップアウトっていう論文の、まあ、紹介をしていこうかなと思います。で、これ、まあ、何に使われているかっていうと、まあ、テンサーフロープロバビリティっていう、まあ、確率推論、テンサーフロー性の確率推論ライブラリーで使われている、まあ、レイヤーの話なんですよね。で、まあ、最近ちょっと興味があって調べてみたのでお話しようかなと思います。
レイヤー性。
はい。まあ、コンボリューションとか、バッチノーマリゼーションとか、そういう層ですね。で、まあ、概要としては、今言ったように、ニューラルネットワークで確率的な推論っていうのを、まあ、実現して学習するためのアイディアっていうのが、フリップアウトです。うん、で、まあ、実際使えるのかっていうと、まあ、お話ししたように、テンサーフロープロバビリティで提供されているので、まあ、この tfp.layers. みたいな感じで、まあ、簡単に使えるっていう話ですね。
うん、
で、これがウェイト、パーチベーション、うん、あの重みの接度、ゲラス手法の一つで、で、まあ、ざっくり概要を先に言うと、サンプルごとの、パーチベーションを無相関にすることで、勾配の分散を抑えられて、
うん、
で、これのおかげで、まあ、少ないステップ数で、誤差を減らしていくことができるっていう手法ですね。
うん、
で、さっき、うん、まあ、ちょうど強化学習で、キュリオシティ、まあ、好奇心みたいな話があったと思うんですけど、まあ、じゃあ今回、確率的モデルって、まあ、どう嬉しいのかっていうと、まあ、何をするかっていうと、その、畳み込みとか、全結合の重み、まあ、パラメータに分布を仮定するんですよね。うん、で、そうすると、まあ、結果として、まあ、生息化、まあ、局所界にはまらないっていう効果だったり、まあ、芸術推論ベースの、予測の不確かさを出力したり、まあ、こう、強化学習において、まあ、今、ちょっとここの不確かさがあるから、ちょっとそっちをもうちょっと探索してみようみたいな、話だったり、あと、エボリューションストラテジー、うん、進化戦略の、まあ、ブロックボックス最適化にも使えるよっていうふうなことが論文で言われてます。はい。
質問なんですけど、なんか自分がこれ、一回テンソルフロープロバビリティ2年ぐらい前に使おうとしたときに、全然いけてなくて、うん、はい、なんか微妙だなと思って、エドワード使おうとかなってたんですけど、うん、最近なんか綺麗になったって噂聞いたんですけど、どうなんですか？
そうですね。多分おそらく、エドワードが今、テンサーフロープロバビリティに吸収されていて、
うん、
で、まあ、API としては割と触りやすくなったんじゃないかなとは思いますね。
うん、
じゃあもう本当にレイヤーズでこう足してだけで変なバックプロップもなんか正しそうで
できる。そうですね。まあ、エグザンプルも公式で提供されているので、うん、割とこの、うん、コンボリューショナル 2D フリップアウトとかは結構使いやすくなったんじゃないかなって思いますね。
うん、
はい。
ありがとうございます。
で、まあ実際、こう普通の tf.keras みたいに、の畳み込みみたいに、まあ使うことができるので、割と、まあ使いやすいですと。っていうのが、まあざっくりなので、じゃあこのまま、細かいところの話に、打って大丈夫そうですか？
はい。
この論文、フリップアウトが提案された論文は、2018年の内容ですね。うん、でも、まあ、確率的なモデル、うん、まあ、それこそベイズ推論とかは、まあ、ずっと前からやられている内容なので、うん、まあ、それがだんだん割と、我々の手元でも使えるようになってきたかなっていう認識ですね。
確率、的モデルの時に使ったらもっとうまく
局所会にはまらない。
そうですね。というわけで、じゃあちょっと細かいところの話をしていくと、まあ、普通のニューラルネットワークで学習されるのって、まあ、例えば畳み込みだったら、パラメータは、畳み込みカーネルとバイアスなわけですよね。なんですけど、フリップアウトを含めて、確率論モジュールだと、カーネルとバイアスのパラメータを生成する、まあ、分布のパラメータ。例えば正規分布だったら、まあ、平均と分散っていうのを学習していくっていう風になってきますね。で、まあ、ちょっとこの、まあ、今この収録している人しか見れないんですけど、この、まあ、テンサーフロープロバビリティの公式にあるだと、まあ、普通に層を積んでいって、あとは一般的な目的関数。まあ、分類だったら、クロスエントロピーとか、と回帰だったら二乗誤差。プラス、自然分布。さっきお話しした、畳み込みとかのパラメータを生成する分布との KL ダイバージェンス。まあ、この足し算っていうのが、細かく言うとエビデンス加減。まあ、エルボーとか呼ばれるもので、まあ、これを合わせて、普通にバックプロパゲーションしていくっていうようなものになってます。はい。で、まあ、論文読んだ感想を先に言うと、こちらのフリップアウトのオーサーの所属が、まあ、トロント大学とベクターインスティテュート、と Google で、発表されたのが ICLR の2018年っていう形ですね。まあ結構、そうそうたるバックグラウンドって感じだなって思いますね。で、まあ論文読んでたんですけど、割と先行研究に対する差分っていう意味では結構シンプルで、まあその証明とか実験も割とコンパクトで分かりやすいかなって思いますね。
やっぱあれなんですね。ディープラーニングのそんだけ大御所がやっぱベイジアンに注目してるんですね。
そうですね。まあ、やっぱこの辺が実装しやすくなってきたのが割と最近なので、結構研究者も集まってきてるのかなっていうふうに思いますね。
去年の、あ、すいません。私じゃ続けちゃいますね。去年のニューアイ PS とか、あれっすよね。ベイジアンニューラルのセッションできてたりとかで。はいはいはい、なんか、ベイズの時代戻ってきたかなと思いながら。
そうですね。すみません、それだけです。まあ、やっぱ、実際、触れないとなかなか広まらないですもんね。
うん、
なんか、テンサーフローとか PyTorch が出始めてから、どんどんなんか、普通の研究者ってほどはいかないレベルでも使えるようになってきたので、こういう使いやすい API が広まってくると結構普及していくんじゃないかなって思いますね。で、じゃあまあ、もうあと残り細かいところの説明なんですけど、まあ、さっき言ったように、このウェイトパーチベーション、まあ、重みを接続させる手法っていうのは、まあ、ネットワークの学習時に重みをサンプリングして、このサンプリングしたパラメータによって、このフォワード、まあ、推論を行うんですよね。で、まあ、今回、話していくのは、まあ、論文だといくつかあるんですけど、まあ、今回は、まず VAE でも話されるガウシアンパーチュベーションと、リパラメータライゼーショントリックについてちょっとお話ししてから、まあ、フリップアウトの話しようかなと思います。じゃあまあ今、重みをサンプリングするっていう風に言ったんですけど、まあ、これ例えば正規分布を置いて、でそこから重みをサンプリングするっていう風になるわけなんですよね。なんですけど、じゃあこれで、まあ、推論して損失を計算するってまではいいんですけど、じゃあこれでバックプロパゲーションしようってなった時に、サンプリングっていう処理って、まあ、掛け算とか、 とエクスポネーシャルとはとは違って、
うん、
微分ができないんですよね。
そうですね。
なので、うん、このダイレクトに重みをサンプリングしちゃうと、バックプロパゲーションの学習ができないと。
うん。
っていうとこで用いられるのが、うん、まず VAE で使われていたような、リパラメタライゼーショントリックっていう、うん、まあ、テクニックが入ってきます。
うん。
このリパラメタライゼーショントリックは、
うん、
ダイレクトに重みをサンプリングするんじゃなくて、まあ、正規分布で言えば、
うん、
この、まあ、分散、標準偏差っていうんですかね。この平均からブレるところの、
うん、
まあ、差分だけをサンプリングして、平均足す、まあ、その差分っていうような計算することで、うん、まあ、結果的にバックプロパゲーションが可能になるっていう、まあ、テクニックになってます。
うん、
で、じゃあまあ、これで、めでたしめでたしかっていうと、うん、まあ、バッチリそうっていうわけではなくて、まあ今この、接動のサンプリングって、基本的に、まあ、バッチ、ミニバッチの中で一つ、まあ共通のを一つのミニバッチでシェアしてるんですよね。
うん、
で、これがこのフリップアウトの論文だと、シェアードパーチベーションっていう風に呼ばれてて、で、これがシェアされてるせいで、バックプロパゲーションした時の勾配の分散っていうのが大きくなっちゃうんですよね。まあ、
うん、
これは
はいはいはい、
なんていうんですかね、基礎的な確率統計で、まあ、相関がある確率変数の和って、まあ、和の分散ですかね。うん、分散って、その相関分、こう、うん、大きく触れちゃうわけですよね。なんで、そういう風になっちゃうと、まあ、学習がちょっと大変ですよって。うん、で、まあ、実験的にも、ちょっと収束が遅くなっちゃってるっていうのが言われてます。
うん。なるほど。なるほど。
で、これに対してフリップアウトが提案したのは、
うん、
まあ、プラスマイナス1の乱数っていうのを、その追加でサンプリングして、その、さっきサンプリングした重みに掛け算するっていう話です。うん、で、まあ、テクニックとしては、これだけで、で、この、まあ、このプラスマイナス1を掛けるっていう、まあ、符号が反転するっていうところが、まあ、フリップしてるっていう手法の名前になってるのかなって思います。で、ここで符号が反転するおかげで、この勾配の相関がなくなって、
うんうん、
まあ、学習がさっきのシェアードパーチベーションの時よりうまくいくっていう風な流れになってます。まあ、結論としてはこんな感じですね。
質問なんですけど、
あ、はい。
質問なんですけど、その、勾配にプラスマイナス1かけて、無相関化するっていうのは分かったんですけど、はい、それってそもそもやっていいことなんですか？
まあ、そこでちょっと仮定があって、基本的に、この、元々のサンプリング、
うん、
プラスマイナス1じゃない方の、重み自体のサンプリングの方は、
うん、
平均0の、まあ、分布からサンプリングしようっていう風な仮定になってます。
あ、なるほど、
ね。まあ、例えば、正規分布とかですよね。
なるほど、
ね。で、平均0からサンプリングした、値で、
うん、
まあ、プラスマイナス1かけても、もう0から反転するだけなので、まあ、結果的には、元のサンプリングしたのと変わらないよねっていうのが、まあ、この論文で言われている内容ですね。
結構強い仮定ですね。
そうですね。って感じですね。なんで、まあ、提案した内容としては、割と、実装上は割とシンプルで、で、その分散がどういうふうに抑えられるのかっていうのも、証明がついているので、まあ、興味ある方はぜひ、アペンディクス A をご覧くださいっていう感じですね。
この論文って、これ取り入れて何が良くなったってのは、
そうですね、実験結果があって、まあ、実験結果だと、普 通のシェアードパーチュベーションより、収束が早くなったっていうようなところになってますね。
うん、やっぱそう、やっぱベージアン、うん、なんかベージアンって結構計算量かかるイメージが勝手にあったんですけど、うんうん、早い方で貢献もできるんですね。
ちょっとそこは、考えなきゃいけないところで、同じエポックって、まあ、1回のフォワードでプロットしちゃうと、その、1回のフォワードで10秒かかってても、20秒かかってても、横軸としては同じ位置になるんですよね。
うん、そうですよね。
そうですね。なんでそこはちょっと注意しないと見なきゃいけないところですね。うん、その、だから実時間の、で、どれくらい早かったのかっていうのは、ちょっと論文にはなかったんで、まあどうだったんでしょうっていう感じはありますね。
なんか半分ぐらいしかわかんなくて恥ずかしいんですけど、うん、これってその、収束を早めるっていうために、はい、隠しだれみたいな感じで、そのケラスのレイヤーとして、何でもかんでも別にフリップアウトを入れたら、良くなるみたいな話ではないんですよね、やっぱり。
まあ、基本的な前結合層とかコンボリューションなら、まあ、スタンダードなセッティングなら、割と保証されるんじゃないかなとは思いますね。
とりあえずじゃあ入れてみるかぐらいの感じなんですか？
そうですね。まあ、たださっき二の平さんからお話しいただいたように、純粋な、ベイズとか何も確率推論とか考えない、普通のバックプロパゲーションよりは基本的に遅くなるので、まあ、そこは考慮してっていう感じですね。
まあ、確かにベイジアンは、まあ、個人的には、学生時代結構ベイズやってたんで、好きっちゃ好きなんですけど、時間かかるんですよね。やっぱ分布でやるので。で、その、うん。まあ確かにイテレーション数が少なくなるっていうのは、うん、なるほどって感じなんですけど。まあやってみないと系ですね。でもこういう方法があるのは賢いなと思いました。全体的に。
そうですね。
おしゃれですね、これは。プラスマイナスかけて無双感にするか、みたいな。
おしゃれ。
これは、おしゃれだな。
はい。まあ、僕の方は、あんまり、パッと見で華々しいあれはないんですけど
。これ、広岡さん的には、なんか、こう、どういったところが面白いってなって、これの話しようって感じだったんですか？
そうですね。まあ、個人的にやっぱり、センサーフロープロバビリティで標準実装されてるっていうのがやっぱり嬉しいなって思いますね。
はい。
ああ、はいはい。
なかなか新しい手法ってこうバーンって出ただけだとちょっと触りづらいので、実際ある程度サポートがされてて触れるっていうのは嬉しいなって思いますね。で、本当はもうちょい時間があったらこれを試してそれも、この資料に載せたかったなって思うんですけど、ちょっと間に合わなかったですね。
うんうん、なんか PyTorch とかでも一緒のようなことができるんですか？
そうですね。PyTorch もやっぱり同じように確率推論ライブラリは確かあって、なので、まあ、このフリップアウトが実装されてるかはちょっとわかんないんですけど、やっぱり流れ的にこういう確率推論モジュールっていうのは結構この後も開発進むんじゃないかなって思いますね。
トレンドなんですね、
うん。
逆に今までこういうものが実装されなかったのってどういうことがあるから今やってるって感じなんですか？
そうですね。まあ、ニューラルネットワークに限らず、まあ、潜在変数モデルとか、ベイジアンのモデルとか、は割と、まあ、R とスタンとか、
うん、
で、割と昔から公開されて、で、そういうのに携わってきた人は結構触ってたんじゃないかなって思いますね。
うんうん、
で、まあ、最近割と、まあ、ニューラルネットワークとか、 まあ、複雑なモデルでもある程度動くようになってきたっていうのがあるので、
うん、
なので、まあ、今ニューラルネットワークすごい人気なんで、そこからちょっとベイズも触ってみようかなっていう人が多少流れてきてたりするんじゃないかなとは思いますね。
自然な流れですよね。懸垂底からベイズに行こうっていう流れ、
そうですね。
うん、
そうですね、確かにちょっと、そうですね、ベイズの話は怖いんで。
そうですね、まあ、この辺はちょっと戦争の火種になりそうなので、
はい、
若干怖いんですけど。はい、私からはこんな感じですね。興味ある方はぜひ公式の TensorFlow Probability のリポジトリを訪れてみてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。面白かったです。
ありがとうございます。そうですね。今日めっちゃ勉強になった。まあそうですね。時間もじゃあいい感じなので、毎度のお知らせで、ハッシュタグの白金工業 FM っていうのがあるので、もしよかったら気軽にコメントなど、こういう話もしてほしいっていうのがあったら教えてください。では、今回は以上で、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。